私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。
アーメン。
私たちルーテル教会は信条の教会、信仰告白の教会と言われ、時代の必要に迫られ、それぞれの課題に対し、あるいは反対者に対し、自分たちの信仰を告白してまいりました。現在ルーテル教会には9つの信条があり、一致信条集という、分厚い、書物に収められております。その中に和教信条という信仰告白がありますが、その中で立法と福音についておおよそ次のように告白されています。立法は本来何が正しく神の御心にかなうものであるかを教え、また罪と神の御心に反する全てのことを罰する神の教えである。福音はキリストが全ての罪を贖い、その代価を支払い、罪人のどのような功績もなし、罪の許しと神の前での義、永遠の命を得、獲得してくださったことを教えるものである。律法は何が正しいかを教え、また罪を罰する神の教えである。福音はキリストが十字架によって、罪の許しを獲得してくださったことを教えるものであると言われています。つまり人に罪を教えるのが律法である、人に罪の許しを教えるのが福音であるということであります。私たちルテル教会では律法と福音について語るとき、必ず律法が先に来て福音が後に来る、すなわち福音と律法とは言わず、必ず律法と福音というのです。それは律法と福音の関係性を明確にするためであります。律法が先に来るのは、それが私たちに罪を教えるからである。福音が後から来るのは、それが罪ある者に許しをもたらせて、許しがもたらされていることを教えるからであります。和教信条で次のように言われている通りです。キリストが全ての罪を贖い、その代価を支払い、罪人とどのような功績もなしに、罪の許しと神の前での義、永遠の命を得、獲得してくださったことを教えるものである。このように和教信条が告白している福音についてでありますが、ここにいわゆる信仰義認という理解が表されています。キリストが全ての罪を贖い、その代価を支払い、罪人のどのような功績もなしに、罪の許しと神の前での義、永遠の命を得、獲得してくださった。これが福音、喜びの知らせであると告白しているのです。ですからこの福音をより明確にするために、救いについては一切律法の行いによらないということを主張しているのであります。どっちつかずではなく、ただ福音、キリストが全ての罪を贖い、すなわちキリストが贖うことのない罪はないということです。そしてそれは同時に、律法の行いによって許しを得た罪は一つとしてないということであります。罪人のどのような功績もなしにという告白も、同じように人の行いや功績によらず、ただキリストの十字架によって全ての罪が贖われたことを告白しているのであります。 パウロが次のように書いている通りです。律法を実行することによっては誰一人神の前で義とされないからです。律法によっては罪の自覚しか生じないのです。ところが今や律法とは関係なく、しかも律法と預言者によって立証されて神の義が示されました。すなわちイエス・キリストを信じることにより信じる者すべてに与えられる神の義です。以上のような視点に立って、今日私たちに与えられた教えに目を向けてみたいと思います。それらは大変厳しい命令に聞こえます。この場所をよく読むときにはいつも思うのですが、首に引き薄をかけられて海に投げ込まれた方がマシであるという言葉を前に、なんと厳しいことか、そして恐ろしささえ感じるのです。また許しについてもとてもそのようにはできないと要求されていることを前にたじろくのであります。ですから自然これらの教えを聞き流してしまうことが多いのであります。これらの命令を前に恐れたじろいだのは私たちだけではありませんでした。弟子たちもまたそれは今の自分では十分に果たせないと考えたのでしょうか。私どもの信仰を増してくださいと願うのです。主イエスが命じられることを前に恐れた彼らは信仰が足りないのだと自覚したに違いありません。それで信仰を増してください、そうすればきっとできるようになるでしょう。しかし主イエスは教えられるのです。もしあなた方にからし種一粒ほどの信仰があれば、この桑の木に抜け出して海に根を下ろせと言っても言うことを聞くだろう。ここで律法と福音という視点に帰ってみたいと思います。律法は私たちに何が罪であるかを教え、福音は私たちの罪を贖う。つまり今日私たちに言われていることもまた私たちに何が罪であるのかを教えているのだということになります。第一に、つまずきをもたらすこと、それが罪である。一日に7回罪を犯されても7回悔い改めるなら許してやりなさいと言われてもそれができないこと、これが罪であると言われているのです。私たちはそれを何とか守ろうと努めるのですが、それができない、それが罪なのです。パウロは次のように書いています。もし私が望まないことをしているとすれば、それをしているのはもはや私ではなく、私の中に住んでいる罪なのです。私たちは今日教えられているように、人をつまずかせないこと、7回までも許すことが正しいことであると知っていますし、そのようにありたいと望んでいるのです。しかし私たちは気がつかないうちに誰かをつまずかせ傷つけてしまうのです。人を許すことができない、いつまでも怒りを忘れないどころか怒ることを正当化してしまうのです。今日の厳しい教えはそのような私たちの罪を明らかにするために与えられているのです。ですから今日私たちは律法の前にそれぞれの罪を明らかにされたものとして打ちひしがれるしかないのです。しかし律法と福音、こうして律法の前に私たちは立たされ罪を 大いに知らされたのですから、打ちひしがれる私たちの前に来るのは福音であります。それは主イエス・キリストが全ての罪をあがない、その代価を支払い、罪人のどのような功績もなしも罪の許しと神の前での義、永遠の命を得獲得してくださった事実であります。大きな木という一冊の絵本がございます。有名な絵本なのでご覧になった方もおられると思いますが、シェル・シルバースタインの代表作の一つであります。邦題では大きな木となっておりますが、現代ではギビングツリー、与える木となっているのです。皆さんと一緒にこう味わってまいりたいと思います。あるところに一本の木がありました。その木は一人の少年のことが大好きでした。少年は毎日その木の下にやってきました。そして葉っぱをいっぱい集めました。葉っぱで冠を作り、森の王様になりました。木登りだってしました。枝にぶら下がって遊びました。そしてリンゴを食べました。一緒にかくれんぼをして遊びました。くたびれると木陰で少年は眠りました。少年はその木が大好きでした。誰よりも何よりも木は幸せでした。でも時間が流れます。少年はだんだん大きくなっていきます。木が一人ぼっちになることが多くなります。そしてある日、少年が木の下にやってきました。木は言いました。いらっしゃい坊や、私にお登りなさい。枝にぶら下がってリンゴをお食べなさい。私の木陰で遊んで幸せにおなりなさい。もう木登りをして遊ぶ年じゃないよと少年は言いました。物を買って楽しみたいんだ。お金がいるんだよ。お金がなくちゃ。僕にお金をちょうだい。ごめんなさい、お金はないのと木は言いました。私にあるのは葉っぱとリンゴだけ。リンゴを持っていきなさい坊や。それを町でお売りなさい。そのお金で幸せにおなりなさい。言われた通り、少年は木に登り、あるだけの木にリンゴを集め、それを運んでいきました。木は幸せになりました。でもその後、長い間少年は姿を見せません。木は悲しくなりました。そんなある日、少年がまた木の下にやってきました。木は喜び体を震わせました。おいで坊や、私にお登りなさい。そして枝にぶら下がって遊んで幸せにおなりなさい。僕は忙しくて木登りなんかしてられないと少年は言いました。僕には暖かく暮らせる家がいるんだ。少年は言いました。奥さんも欲しいし、子供も欲しいし、それには家がいるんだ。僕に家をちょうだいよ。私には家を持っていない。木は言いました。この森が私の家だから。でも私の枝を切ってそれで家を作ればいいわ。そうして幸せにおなりなさい。少年は言われた通り、木の枝を切り、それを運んでいって家を作りました。木は幸せでした。でもその後、長い間少年は姿を見せませんでした。少年がまた戻ってきた時、木は心から幸せでした。それこそもう口も聞けないぐらい、いらっしゃい坊やと木はささやきかけました。楽しく遊びましょう。僕は遊ぶには年を取りすぎているし、心が悲しすぎる。少年は言いました。 僕は船が欲しい。ここじゃない、ずっと遠くに僕を運んでくれる船が、僕に船を送れよ。私の幹を切って船を作りなさい、と木は言いました。それに乗って遠くに行って幸せにおなりなさい。言われたように少年は幹を切り倒しました。それで船を作り遠くに旅立ちました。それで木は幸せに、なんてなれないよね。ずいぶん長い時間が流れ、少年はまた戻ってきました。ごめんなさい坊や、と木は言いました。私にはもう何もない。あなたにあげられるものが、リンゴはもう一つもないし、僕の歯は弱くてリンゴなんて食べられないさ、と少年は言いました。枝だってもうないし、と木は言いました。ぶら下がって遊ぶことも、枝にぶら下がって遊ぶには僕は年を取りすぎている、と少年は言いました。幹だってないわ、と木は言いました。もう私に登ることも、木登りするような元気はもう僕にはないよ、と少年は言いました。かわいそうに、と言って木はため息をつきました。あなたに何かをあげられるといいのだけど、でも私にはもう何も残っていない。今の私はただの古い切り株、悪いんだけど、僕はもう特に何も必要とはしない。少年は言いました。腰を下ろして休める静かな場所があればそれでいいんだ。ずいぶん疲れてしまった。それなら、と木は言いました。そしてできるだけシャンとまっすぐ体を伸ばしました。古い切り株なら腰を下ろして休むにはぴったりよ。いらっしゃい坊や、私にお座りなさい。座ってゆっくりお休みなさい。少年はそこに腰を下ろしました。それで木は幸せでした。おしまい。このエオンについて感想欄を見ると、本当にこの木は幸せだったのだろうかと、与えるだけでただ失われていくように見えるこの木の思いを受け止められない声が寄せられていました。確かに一般的な常識で言うならば、この木は幸せではないと映るのです。しかしそれはあくまでも一般的な常識で捉えた場合でしかないのです。この絵本にある作者の意図することを私たちは知ることはできません。しかし私は思うのです。作者のシルバスタイン氏はこの木にイエス・キリストを重ね合わせているということ。イエス・キリストは神の子であったにもかかわらず、私たち人間の間に来て同じ人として生き、教え、そして人々を癒されました。その生涯は与える木、いいえ、与える種そのものでした。さまざまな足りなさに恐れ、悩む私たちに与え、罪ある者と共にいて、許しを与えられたのでした。そしてついに十字架の死によって全ての人々を罪の許しへと至らせたのです。このように全て、そしてご自身をさえ与えられたその姿が、姿から与え続けた結果、切り株となったあの木を思い起こすのです。聖書全体に重ねてこの絵本を追ってみましょう。絵本に登場する大きな木と少年はお互いに大切な存在として過ごしていました。神が 人をお作りになった当初の関係性が示されているように思います。しかしやがて少年が成長すると、少年は大きな木に自分の欲求を満たすように求めるようになります。これはイスラエルの民が荒れ野でお腹が空いたとパンを求め、喉が渇いたと水を求めた姿にも重なります。そして神はパンを与え、水を与えるのです。また神は預言者を通して言葉を与え、ついには御子イエス・キリストを与えられたのでした。私たちは律法を前に罪人に過ぎない自分自身を思い知らされます。しかし律法と福音、自らの罪を思い知らされた私たちは、全てを与え続ける主によって、全てを許され生かされる自分に出会うことができるのです。そして全てを許され生かされている自分に出会うとき、私たちはその恵みに励まされて、全ての人々をつまずかせるのではなく、全てを許して生きることができるのです。もはや自分の救いのためではなく、主が私たちにしてくださったように、誰かのために私たちは与え続け、そのように生きることができるのです。望みの神が信仰から来る